15、令和7年度重複頻回受診者、重複服薬者に対する健康相談を実施します。2分。重複頻回受診、重複服薬は医療費の増大のみならず、薬剤の副作用などによる健康被害を引き起こす可能性があります。市では健康と生活の質の維持と医療費適正化のため、健康相談事業を実施します。対象、次のいずれかに該当している国民健康保険・被保険者及び後期高齢者医療保険加入者。重複受診、同一疾病での受診医療機関が3カ所以上の月が2ヶ月以上ある方。頻回受診、同一医療機関での受診が12回以上の月が2ヶ月以上ある方。重複服薬、同一薬剤または同様の効能・効果を持つ薬剤を複数の医療機関で処方され、処方日数の合計が60日以上の月がある方。内容、看護師などの専門職による面談、1ヶ月後に電話での助言・指導、より良い病院のかかり方、病気や健康診断の結果を改善するための食事の食べ方や内容について、また運動の効果的な時間帯や方法についてのアドバイスなど。なお、対象者には8月に案内を送付します。申し込み・問い合わせ、電話で健康推進課成人保険係、042-497-2076へ。16、令和7年度糖尿病性腎症重症化予防事業。1分。看護師などの専門職による糖尿病性腎症重症化予防のための保健指導を行います。対象、市内医療機関で糖尿病の通院・加療中であり、腎機能の低下が見られている方、清瀬市国民健康保険加入者で、令和6年度特定健康診査を受診された方、対象者には8月に案内を送付します。問い合わせ、健康推進課成人保険係、電話、042-497-2076。17、清瀬スマホチャレンジ事業、スマートフォンを6ヶ月間無償で試してみませんか。2分30秒。大好評スマホ講座、第2期参加者を募集。スマートフォンをお持ちでない高齢者の方向けに、スマートフォンを6ヶ月間無償で貸し出します。基本的な操作方法から、人気の高い LINE や、初心者にも親しみやすい習慣化促進アプリ、ミンチャレの紹介など、初めてスマートフォンに触れる方も、スマホ講座で手厚くサポートします。スマートフォンを使ってみたい方、これから購入予定の方、興味のある方はぜひご参加ください。詳しくは、市報6月1日号と同時配布のチラシをご覧ください。対象、次のすべての要件を満たす方、5つあります。先着100人。1、清瀬市に住民登録がある方。2、65歳以上の方。令和8年3月31日時点。3、スマートフォンを保有していない方。4、令和6年12月開始のスマホ無償貸し出し講座に参加していない方。5、市が指定する講習会などに参加できる方。貸し出し期間、7月から12月。申し込み・問い合わせ、6月2日月曜日から 30日月曜日に電話で清瀬スマホチャレンジ事業コールセンター清瀬市委託先フリーダイヤル 0120-630-057 へ平日午前9時から午後6時。なお、本事業は今後も実施予定です。3期以降の募集については、司法などで改めてご案内します。18、街角ニュース、1件、1分。各種大会で優秀な成績を収めた方、団体などを紹介します。皆さんからの応募も受け付けています。ピアノのコンクール、東京ファイナルで銅賞、東京大会で優秀賞を受賞。昨年12月7日に、ブルグミュラーコンクール、東京ファイナル。3月27日に、第34回グレンツェンピアノコンクール東京大会が、浜離宮朝日ホールで開催され、清瀬小学校、現在5年生の内田ひな子さんが銅賞、優秀賞を受賞されました。写真があります。第34回グレンツェンピアノコンクール東京大会と書かれた看板の横に、受賞した笑顔の内田ひな子さんが賞状とトロフィーを持って立っています。写真終わり。おめでとうございます。19、国勢調査員二次募集最終、3分。能代、松山、竹岡、梅園地区で空きがあります。5月27日現在。応募要件、5つあります。1、令和7年8月時点で20歳以上の健康な方、学生も可。2、責任を持って調査業務に従事できる方。3、警察、選挙に直接関係のない方。4、暴力団員でない方、および暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方。5、退任後も含め調査で知り得た秘密の保護に関し信頼のおける方。任命期間、9月1日から10月31日。報酬、2、調査区担当で10万円程度。調査区の世帯数により増減します。申し込み方法、受付時間は午前9時30分から11時30分と、午後1時30分から4時30分。土曜日、日曜日、祝日を除く。令和7年国勢調査調査員申し込み書にご記入の上、直接総務課総務係まで、面接あり。なお、定員に達し次第締め切りのため、事前に電話にてご確認をお願いします。申し込み書設置場所。市役所本庁舎1階総合案内、総務課総務係、幸せ未来センター、郷土博物館、障害学習センター、各地域市民センター、コミュニティプラザひまわり、清瀬けやきホール。なお、市ホームページよりダウンロード可。詳しくはこちら、QR コードがあります。総務省統計局イメージキャラクターセンサス君と未来ちゃんのイラストがあります。問い合わせ、総務課総務係、電話 042-497-2032。 10. 市内の住宅工事事業者、職人さんを紹介します。1分。家屋を修繕したいが、どこに頼んだらよいかわからない。浴室が傷んでいるので、見積もりが欲しいなど、 住宅の修理・改築を考えている方はいませんか？清瀬市住宅工事斡旋事業協力会では、市で受付をした方に依頼内容に応じて協力会の職人さんを紹介しています。協力会には大工、土木、屋根、瓦、水道、電気、畳、左官、建具、襖、ブロック、造園など、様々な工事に携わる職人さんがいます。ぜひご利用ください。申し込みフォームの QR コードがあります。問い合わせ、産業振興課商工係、電話、042-497-3187。21、一般競争入札により私有物件を売却します。1分30秒。一般競争入札により次の物件を売却します。入札への参加をご希望の方は、入札案内書をご確認いただきお申し込みください。対象物件、長野県北佐久郡立科町大和芦田八花の阿佐立科牧場西1068、床面積2776.6平方メートル、入札保証金402万円、物件内部観覧6月5日木曜日午前10時から午後3時、参加申し込み日時6月9日月曜日から30日月曜日の平日午前9時から午後4時、正午から午後1時を除く。入札日時、7月24日木曜日午前10時から。詳しくはこちら、6月1日から公開とあり、QR コードがあります。問い合わせ、建築管財課管財係、電話 042-497-1841。 22プレイバック清瀬。2025年は清瀬市市政施工55周年。3分。清瀬市市政施工55周年のロゴマークがあります。第6回身近な道路の愛称。前回のコラムでは、四季街道で拡張工事などの道路整備が昭和50年代に行われたことを紹介しました。清瀬駅北口から北へ伸びる欅通りも、同時期である昭和49年から整備された道路の一つです。当時は欅通りという名前はなく、東二等二種二十号線という名称があるだけでした。しかし、数字の名前だと馴染みにくいという声を受け、これ以外の道路も含め、市政施工10周年記念事業の一環として、8カ所の道路の愛称を募集することにしました。応募資格は清瀬市在住の方で、募集期間は昭和55年7月1日から7月31日まででした。その後、8月30日までに延長され、42名202件の応募から、その道路に最もふさわしいもの、その愛称が市民に愛され長く親しまれるものなどの基準で、1、柳瀬川通り、2、朝日が丘通り、3、市役所通り、4、欅通り、5、ひまわり通り、6、図書館通り、7、竹岡中央通り、8、緑荫通りの愛称が決まりました。これらは昭和55年10月5日の市政10周年記念イベント、昭和55年10月15日号の市報で発表されました。昭和56年3月1日号の市報には、各道路に道路愛称掲示板が設置されたことが記載されています。 当時決まった愛称は、今も私たちの生活の中にあり、長く親しまれています。地図があります。愛称がついた道路地図とあり、清瀬の地図に駅や幹線道路、主要な建物とともに、愛称がついた8本の道路が番号とともに書かれています。地図終わり。清瀬市、市政施行55周年について、詳しくはこちら、QR コードがあります。ここまでは鈴木陽子でした。